はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
まあ、いろんなジャンルありますけど、うん、そのジャンルにはこうなんか、まあ、伝統とか、
うん、なんだ、もう老害みたいな話
というのは、辰夫君よく聞いてくれました。僕ね、うん、困惑してるんです、うんうん、っていうのは、うん、僕音楽好きですよ、うん、で自分から自らもこう音楽作って表現したりとかもしてますけどね、あの結構カバーとかを例えばするときに、うん、結構気使うんです。というのは、うん、やっぱ名曲には必ずそのなんていうかな、物語とかですね、うん、その作られた方の意思みたいなものがそこにあり、うん、割とそれをちゃんとこう読み込んだ上で、うん、自分なりに解釈をするかどうかってことが割とテーマで、うん、もっとはっきりと言うと、オリジナルの曲を歌う方がこんなに楽なことはないんですよ、うん、だって自分が、うん、掘ったんで、うん、これが正解ですからって言っちゃうから、うん、だけどそのまあ
人様が
作ったものとかを、うん、なんかこう歌うのは、うん、ただカラオケ的に歌ってもなんじゃないですか。であるいはそれを、元ネタを歌われてた方とかのファンの方とかが見るわけだから、うん、これはすごいなんかやっぱちょっとすごいプレッシャーかかるし、気を使うところあるんですよ。
なるほど、
ね、
文脈とか、
そうです、
なんかその、うんうん、プロセスをね。
いや、その僕ちょっとよく分かんないんですけど、カラオケとカバーって何どう違うんですか。
カラオケはただご機嫌に歌うだけ、なんかそういう好きだからとかってモチベーションでいいんですよ、ね、ただカバーに関して言うと、自分のなんかやっぱり角度というか、まあ編集というか、自分なりの解釈っていうものがそこにないといけないと俺は思ってます。
その曲を歌う意味とか、
あ、意味とか。
カラオケはまあその場でね、発散、うん、まあ密室で発散できればいいけど、うんうん、カバーっていうのは要はあれでしょ、そのまたお客さんの前で歌うってことでしょ。
そうだよね、うん、
やるってことでしょ。
ましてや、
分かりやすく言うと、
それで例えばお金をいただくとかっていうことになると、うんうんうんうん、結構プレッシャーかかるんですよね。
徳永英明さんのはカバーですか。
あれはもう文字通りだってもうカバーって言ってますから、うん、ご本人が。ただ、うん、僕ね、売れた原因とかに関してもそうですし、うん、あれはね、よくよくコンセプトとか、徳永さんの歌声、徳永さんのシンガーとしてのあり方とかっていうものと曲とのマッチングはすごく考えて、あとレコメンドする、皆さんが忘れてるかもしれませんけど、こういう名曲ありましたよっていうこととかの、なんかある種のなんていうか批評的なことも柔らかくですけど、そういう解釈がやっぱ乗っかった上でああいうアルバムを作られてるので、やっぱなかなかやっぱすごい意味がある。しかも徳永さんは徳永さんでしかない独特のシグネチャーボイス、もう徳永という方の声がある
じゃないですか。徳永英明っていう楽器だよね。
そうです、そうです。
そう、楽器であの曲弾いてみましたってこと
だよね。いうのがあるんですよ。
つまりですか、カバーをやるにもかかわらず、達夫が言ったカラオケ的な気軽な感じで、うん、もう歌っちゃうっていうのにざわざわする、
うん、そう、ざわざわするんですよ。もう結構数年前なんですけど、高田久美さんが、うん、小沢健二さんのラブリーという曲をカバーしたんですよ、うん、でそれはまたカバーバヤリの、うん、やっぱこうバッとこう、今流行り始めた時期にやっぱ高田さんもおやりになられた、うん、でいろんな曲カバーされてるんですよ、
うんう
ん、でも小沢健さんのラブリーいっちゃうって僕すごく思ったんです、当時。
それは何、どういう意味があるの。ちょっと僕音楽明るくないから
分かんない。ラブリーラブリーラブリーウェイ、
まあ、聞いたことあるけど、
で高田さんの感じでやったり、うん、あるいはくだらねえとつぶやいてって歌うんですよ。ね、でも一方で同じねカバーのそっちの系統で、ハニーフラッシュ、それはなんか俺大丈夫なんですよ。なんか、
なるほどね、
あの方の人格キャラクターと そのキューティーハニーとかこうなんか合致してるっていうか、マッチ度が高いなと俺は思うんですけど、でもくだらねえととかラブリーラブリーウェイはね、ちょっと俺全然違う、あの発生してきたところのラインが全然違くて、僕はその例えば小沢健二さんっていうのは結構若い頃、まあ、あのインディーとかで活躍されてた頃から、ね、それからまあそのフリッパーズギターっていうものを例えば解散し、一人になっていくとか、そういうものとかをやっぱ追い続けて見てたり、結構影響でかいんです実は、すごい意識してたし、あの影響も受けてるし、すごいそれ見てたんですよ、よくアルバムとかもよく聞いてたんですよ、だから僕の大事な小沢健二をだからこれ面白そうだっつって持ってっちゃうっていう、いや俺大事に使ってたんだけどおもちゃみたいな、そういう感覚っていうのがあったんですよ。
なるほど、
あ、難しいとこだな。
でも倖田來未さんがやることによってその曲を知るっていう新しいファンもいるわけでしょ。そう
なん
です
よ、 BK さん。
それは当然その小沢健二さん側もまあそれは良しとしてる
んじゃないですかね。
うん、
ただまたその当時あの小沢健二さんが今でこそ活発に活動をまた再開されていますけど、小沢健二さんが比較的おとなしかった時代
に、
ここえんちゃん、これうち歌ってもええよね、
もしかして倖田來未の真似ですか。
うち歌ってもええよね、
倖田來未をカバーしてますよね。
倖田來未をカバーだ
で、ご本人がそうされたかどうか分かりますけど、あ、これええんちゃん、これ何、このなんか耳なじみの絵、この曲何、ラブリー、小沢健二ちゃん歌ってた、うち歌ってもええんちゃう、
そのマネが面白くなっちゃってきてるから、
周りが
そのマネが面白い、
いいですねお嬢なんつって、
お嬢、
例えばですよ、そんな感じとか、いや分かりませんが、なんかそう当時は勝手に思ったもんですよ、そうすると気持ちがモヤモヤしちゃうんですよね。
これあれですか、例えばあのよくある原作を熱心に読んでて、それがドラマ化映画化されてる時になんかちょっと違うみたいな必ず出てくるじゃないですか。
そう
で、もちろん例えばファンにとっては、あ、これ当たり前だけどこの原作を読み込んでそれっていうなんか形跡があるならともかく、なんか軽すぎねえかみたいな、そういうことですか。
だから
例えるならですよ、
例えるならそうなのかもしれません、決して僕が例えばそのざわざわと思ったものに関していいことかっていうことと、思いませんよ、そういうこととはちょっと違うんですけど、何のジャンルでもさっき言ったじゃないですか、そういうやっぱ脈というかラインというか伝統とか文脈がやっぱあるんですよ。
伝統っていう言葉入っちゃいましたよね。
ね、
そもそも論言い出したらもうおじさんですからね、もうその時から。
要するにと。
要するに。うちの相方よく言ってますよ。
全然君はその伝統を理解しておるのかね。
で、まあ言っちゃってますよ。言っちゃってます、さっき言って。で、それを言い出した途端、断絶も起こるし、ああ、まためんどくさいこと言ってる人がいる。老害だ。
また老害でして言われるでしょ
う。ね、でもどんなジャンルにもそれで愛が、強ければ強いほどそういうことを言ってしまいがちおじさん、
まあね、
長く生きてきたからね、見てるもの多いからね、
そうですよ、
ツイッターやっちゃダメだよ、
いいのか簡単にやっていいのか、
俺はそれを聞いた後でツイッターは触らないようにする、そういうざわざわした時にやっぱ触らないようにしないと発射しちゃうから、
そうだね、
いかがなものかって言っちゃうから、
言っちゃうよね、言っちゃうよね、
ちょっと前にその TikTok ってあるじゃないですか、あれで、めぐみの人が流行った
ん
ですね。あれ短い動画とか
あるんでしょ、だよあれ
で、ご機嫌で、ねえよめっつって、みんな可愛らしくなんかくれました、ハートがいっぱい飛んでるような画像とか、めえなっつって、あれはシャネルズ、
あ、そこにも物申した、
ね、大田区の、ね、景品工業地帯とかあの辺のところからこう、ね、コーラスグローブとしてこう這い上がってきたあのシャネルズが、いろいろスキャンダルなこともあったけど、ラッツ&スターって生まれ変わってたよ、それでタイアップを取ってですね、コマーシャルソングでね、もうそれ井上大輔さんという方がご機嫌な歌を作って、しかも音楽的にはですよ、すごいね、もうなんかこうカントリー&ウェスタンみたいなやつと、こうなんかディスコミュージック的なものとかこう融合させてカンと出して、どんだけの意味があるのかっていうことを思うんですよ。
あれを分かってチミは
チミって言って
その TikTok でやってんのかチミはと、
そうだ、
簡単に目をやるなと、
ボキは見てるぞ、ボキはそういうところ
ね、
これはちょっと老害扱い
って思っちゃうんですが、
まあでも言いたいことは分かる、まあ、でもどうなんでもそれ 例えば僕ラッツ&スターの人だったら、うん、まあ、これも変な例えですけど、うん、こうそういう、和歌集がやる SNS で流行ってたらちょっと嬉しいんじゃないですか、うんうん、
まあね、
お金は入ってくるのそれ、
うん、お金は入ってくるでしょう、ね、
あ、じゃあいいんじゃないですか、
う
ん、お金
で、うん、それで喜ばれる人たちとか、まあ、本人たちはそれで意外と喜んでるかもしれませんし、で僕も
ファンの立場からするとね、
そう
なるほど、
それで
プロセス知ってんのかと、うん、
ざわざわするんですけどでもこれによって本当のなんかそれ、例えばその曲がいいんだったら俺がガタガタ言ったことによってなんか変なものがせき止められるぐらいだったら我慢 しようって思ったきっかけになったのがめぐみの人事件でもありましたよ。
アップデートしたんだね。
つまりさ、
頑張ったな、
文脈を持ってるからね、うん、こそなんか止まっちゃうことってやっぱあるから、うん、全然そんなこと知らない、これだって面白いじゃん、これ素敵じゃんっていうこととか
で、違う発想でね、
そうそうそう、うん、で流行ってくものとかの方が結構真実だったりすることもあるから、
で今の話聞いて僕それ知らなかったんですよ、うん、めぐみの人のあのフレーズがそこで流行ってるっていうの、うんうんうん、っていうことはあれもう30年ぐらい経ってるよね、うん、普遍のなんか受ける面白さが相変わらずあるっていうのが証明されたってこと？あれ小学生の時俺やっぱり普通に授業中なんかこうつぶやいてて周りに笑われたことありますから、ね、あのラッツ&スターの曲ってなんか、
うん、TikTok やってたんだね、もう
そうです、うん、早すぎた SNS 一人 SNS つぶやいたんですよね、あの子探すのとかなんかいろいろあるじゃないですか、ノリがいいんですよ、うん、ラッツ&スターって、
う
ん、
そうなの、すごいいいの、うん、ね、それであのイントロザジャイアントってコーナー我々やってますけど、あれ一番最初にきっかけになったのが YMCA ヤングマンじゃないですか。
そうです、うん、でかい。
ヤングマンのあれ成り立ち知ってます？
なんか海外のねヒット曲を、
はい、あれもだから、はい、最初秀樹さんのカバー、はいはいはい
はい、あれはカバーで、
カバーですよね、
ビレッジピープルっていう、うん、まあ、そのディスコユニットの人たちがいたんですけど、うん、いやいや、うん、一応これ話させて、
分かった、
だからそこそヤングマンがすごいんだって、
だから今79年のヤングマンたちに説明してるんだよ、
うん、そう79年
の、ね、79年78年の
タクシーで聴いてていい曲でみたいな話でしょ、
そもそもヤングマンとは何かっていう話をしてる、
ヤングマンっていうのは現代は YMCACA と言うんですよ、うんうんうん、でヤングマンクリスチャンアソシエーションの略がヤング、YMCA なんですよ、
C はクリスチャンな
んです、そうで、それはキリスト教のそういう文化的な施設のこと で、うん、でそこに行くと楽しいことが待ってるよということを歌っているんですが、うん、
なるほどなるほど、
ビレッジピープルという人たちはどういう人たちかというと、うん、男性同性愛者をコンセプトにしている、うん、そういう割とラジカルな、うん、そういうグループだったんですよ、うん、
まあ、
それ
があの年代でね、うん、70、うん、
まあ、実際日本語で言うところの、うん、その発展場的な、うん、その安い宿とか、うん、そういう郵送してるみたいなところがあるので、うん、そこで、まあ、集まって楽しいことしましょうよっていうことを歌っている、うん、だからそれはだから例えばね、アメリカとかだと例えばゲイとかっていうことに関してはキリスト教社会だから結構厳しいわけじゃないですか、うん、そういう抑圧とかがあった上で、うん、明るくそれを転じてやるっていう表現だったわけ。
なるほどね。
でそれを西城秀樹さんがこれすごいいい曲だからカバーしたいって、うんうん、だけど周りは止めたらしいですよ、
なるほど、意味がね、そこにあるから、
意味があるから、うん、西城さんやめましょうって言ったんだけど、うん、当時の西城さんのマネージャーさんが、うん、そこまで西城が言うんだったらって、うん、自分なりに意訳した歌詞をそこに乗っけて作ったのがヤングマン、うん
うん、なるほど。
だから実はあれ思想性を抜いてあるんですよ、うん、
そっかそっかそっかそっか。
でもやっぱ客がターゲットが違ったもんね、日本っていうターゲットでね。そうそう、
でもあれいいじゃないですか、うん、ねえ、憂鬱など吹き飛ばして君も元気だ、もうだから普遍的な、
そうそうそうそう、
意訳をしたわけですよね。
そうそうそうそう、
だからそうそう、今年あのステイホーム期間中あれ、うんうん、番組で結構僕流したんですけど、うんうん、すごく喜ばれましたよね、うん、だけどその成り立ちっていうのは僕も含めて知らないですもん、
う
ん、
だから、うん、だから無思想でみんなが乗っかれて、うん、本当にいいっていうか、変な文脈とか歴史とストーリーがあることによって邪魔しちゃうことがあるから、うん、それを抜いたところ、抜いたからこそあのヤングマンって超みんな楽しいハッピーな、うんうん、だって子供 BK の子供が何にも知らないのにいきなり楽しかった。
そうですそうです、うん、はい、
だからそういう、うん、なんつうかな、文脈がない、切ってあるから、文脈切断してあるからすごいんですよ、あの曲はと思うんですよ。
牧田さんが言ってることのキーワードにやっぱ無思想っていうのがあると思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱその無思想で編集されてしまっているものっていうものを見たときに困惑するっていうことですよね。まあね、
うん、でもその代わり無思想って広がりやすいんじゃないの。そう、今の話を聞くと
広がりやすいんだよ。ポップなものって常に無思想じゃん、ね、
うん、うん、そう、うん、
だからまあなんだろうな、僕で言うとその横浜対応ホエールズファンとかがね、うん、もう今完全にベイスターズファンから老害扱いされてもう居場所がないわけ、う
ん、よくわからないけど、うん、そこに入りたくねえもん、そこの話に加わりたくない。
俺はなんか知ってるぞ、なんかこう横浜球場でわざとこう太陽の、うん、
あの来てる人いる、いる、
なんかめんどくせえなと俺は思うよ。そうそうそう、正直なんか
しかも三浦大輔とかじゃなくて高木豊とかさ、そうそうそう、あの来てるんだよ、
あの田代のホームランの
田代のホームラン、
ね、星のマークな、
なんかすげえ重たいものは重い、なんか気軽に気軽に話しかけたら怒られそうみたいな、そういうのあるよ、なんか
一人でね来てね、うんうん、
でも意外とそうでもないわけでしょ。そうなんだ、歴史を愛してるだけで、
そうそう
そ
う、だこの球団っていうのはそもそもみたいなことやっぱ言い出すわけ。
ああ、
でもさ、そんなのさ、もうここ2、3年のファンからしたらどうでもいい、
どうでもいいことなんですよ。でそれはアルフィーの高見沢さんが許可局のイベント来ていただいた時に、うん、ずっと長い時間、うん、多くのファンがいらっしゃるじゃないですか、うん、で古いファンと新しいファンとか、うん、古いファンからすれば、うん、みたいな話になった時、うんうん、やっぱりすごいことをおっしゃったでしょ、ね、今この場に来ているファンがファンの方ですっていうね、うん、
そうね、
だから横浜球場で今来ているファンがファンだとすれば、うん、いいじゃんって僕は最近はそう思いました。
そうなんだ、それも、そうそうそう、
俺も、うん、あの違うジャンルだとそういうふうに思えるの、わ、
う
ん、かる、
なるほどね、思い入れがね、
思い入れがあることになると急にそういう星おじさんが、うん、
思い入れがいっぱい
っていうかね、
うんうん、出てきちゃう、おじさんがね、出てきちゃう
の、
う
ん、
そうそう、
でもその
でそれこらえるのも必死、
こらえるの必死だよね、
そうそうそう、
なんか言いたくなっちゃうけど何も言えないっていうね、うん、それでだから、春日大地さんはあの脱ハマしちゃいましたからね、
脱ハマ、
横浜ファンやめちゃいましたから、
あら、あ、対応、
だから今までと同じように野球を見て、うん、例えば球団に文句言ったりとか監督批判とかしてると、うん、なんでそういうこと言うんですかみたいな、
うん、みんなで応援しようみたいな、そうそうそう、
でも今せっかく選手たちは頑張ってんだからそういうこと言うのよくないと思います。
俺なんかさ、うん、この間、うん、ほら巨人阪神戦で野手がもう、うん、あのピッチャーやったんですよ、
ね、その日程が詰まってるから、
あと負けしてるから、ね、下手にピッチャー出すよりは野手にピッチャーやらして、
うん、DL と東海大山形で、
そう、東海大山形
でこれいろんな、うん、例えばそんなプロのね、うん、試合で野手に投げさせるの失礼じゃないかみたいな議論も出てくるかなと思ったら、やっぱりダルビッシュさんとか上原さんが、うん、いやアメリカでは普通ですからっていうので、うん、もう本人登場で議論終わっちゃったんですよね、うん、
それつまんないよね、
つまんないっていうか、そういうことでしょ、なんかもっと分かるけど、なんかうだうだ言いたいなっていう人たちも多分いたと思うんですよ、
ね、
これ阪神の立場からするとこれちょっとノブさんがいたらやれたのかとか、これいろんな妄想して、落合が相手だったらそれしました原さんとか、
そうだね、
そういうこといろいろこうやりたいじゃないですか、
やりたいってことね、
味わって
る、いやでもプロ側の一線のね現場にいる人が、いやアメリカでは普通だし、いやそんな伝統、うん、そんな古い伝統なんかやめちゃえばいい、うん、いや まさしくその通りなんですで議論おしまい、うん、
ダルビッシュさんっていうのはそういうなんかあれか、うん、そういうことか、うん、割とそれで
新しいニュータイプの老害、
あの S 俺は今言ってない、俺は SNS クローザーだと思ってますからね、
あ、なるほどね、
うん、そうだね、あ、SNS ではクローザー野球では先発だけど、
はい、
あ、なるほど ね、確かにね、
うん、かまあだからそういうことでしょ、うん、まあそういうことでしょ、だから別にそれを公の場での議論はそうだとしても、だからそういう時に僕は大切にしてるのは酒場なんですよ、うんうん、公じゃない空間で信頼できる、例えばこの3人なら3人であれさっていうのをぐちぐち言える場っていうのは、むしろこういう時代になったら必要なんだと思うんです。
だから SNS でやらねえよ俺も、
でも、
ね、
だって SNS も公の場だもん、
うんうん、やっぱね、その何を大事にするべきなのかっていう価値観のズレをちょっと感じる時があって、うん、で例えばその最近の球団のファンと老害の戦い、うん、まあ、老害、僕も老害側でしょう、春日さん側でしょう、うんうん、そうなるとその勝てばいいじゃないかっていう話になってくる、
それはつまらないよ達夫、
で勝てばいいんだったらもともとこんな球団応援してねえわって言うんだよ春日さん、
こんな球団
でも一回森監督呼んだけどな、
そう、う
ん、
そうね、森監督全然馴染まなかった
けど、ね、勝とうと思ったけどな、
あ、全然馴染まなかった、そうだからその強 強くなれば全てが OK なんだったら別にそれはみんな巨人応援すればいいじゃんっていうね。でもさ、巨人は巨人でさ、いろんな葛藤があるわけじゃん。
そうですよ、ね、人様からすればもう盤石だと思ってるけど、うん、もう本当に原さんなんてさ、うん、今なんかすげえやりたいようにやってるけど、うん、あの人現役時代チャンス弱かったからね。
そう、本当にイライラしたよ、うんうん、
それが今選手には厳しい、うん、お前よだれ垂らすつもりでこんなチャンスものにしろって言うんだけど、うん、それ30年前の自分に言ったらどうだろうって俺は思うんだけどさでもいいんです、ね、でもいいんです、あの監督っていうのは自分ができなかったことを選手にやるのが名監督だと僕は思ってるんで、ね、落合さんとかね、うん、2月1日にいきなり体仕上げてこいなんてさ、
うん、お前やってなかった、
落合さん
そ4月交流だったじゃないか、う
ん、
お前は、
落合さんそんな結構ゆっくりしてたけど、だからいいんです、だから自分が選手でやられたことをこうやられたことを、それ体罰とかじゃなくてですよ、うんうん、やるっていうのが、あ、これ痛いとこついてきたなっていうのは多分いい指導者にはなるん
じゃないですか。現役時代プロの中でずっとゆっくり歩いてる落合しか全然イメージない
ですよ。
いやだから同じことでさ、例えばその落語とかね、それこそ牧田さんが言う伝統とかがあるやつ、
はいはいはい、
もうまあ言ったらその演者がみんなカバーしてるし、うん、演者はみんな編集者なわけですよ、
う
ん、
本当だ、カバーばっかりだな、
うん、ね、そうなんですよ、うん、で、うん、じゃあ何を大事にするかっていう時に、うんうん、受けりゃいいじゃねえかっていうのと一緒なんですよ。
落語だったらそういうことか。
なるほど。例えばさ、うん、当たり前の話だけど、うん、落語家っていう、うん、もうちゃんと、うん、もうその道に入って修行を積んだ人のカバーと、うんうん、受ければいいんじゃねえって、喋りうまければいいんじゃねえっていう感じで、うん、他の業種の人がやったらざわざわしますよね。
その芸人とかがやる落語を聞いたときにザワザワするのは、まあ、もちろんそのリズムとかのおかしさとか、まあ、役者さんがやったときは、あ、最後までセリフ言い切ってるわとかっていう気持ち悪さもあるんですけど、うん、例えば、うんうん、有名な話だと粗骨長屋とかね、その自分が死んでると思い込んで自分の死体を引き取りに行くっていう人の話なんですけど、うんうん、その俺とお前はあの生まれた時は別々でも死ぬ時は別々だからっていう、うんうんうん、当たり前じゃねえかっていうやり取りあるじゃん、
うんうんうん、
でもあれってもともと生まれた時は別々でも死ぬ時は一緒だっていう、その三国志の桃園の誓いのパロディで入ってる箇所なの、
出典があった上で。
でもさ、それってさ、知らない人にはさ、もう受けないのよそこは、
うん、なるほどな。
だけどやる上では絶対外しちゃいけないとこなのよ、うん、なんだったらそのままやって受けるのが一番いいんだから、
うん、
だけどこう受ければいいっていう観点からいくと、うん、そこバッサリカットなんだよね、
う
ん、
ああ、
うん、
そうか。
でも受けることが目的じゃないよっていう、そういうあれでやってるわけ、うん、
そ
う、
だからそこは勝てばいいじゃねえかと同じ理屈になっちゃうから、
うん、
なんかそこもやるんだよね、
うん、
もやるの、これでいいんだろうかっていう。でもなんかそれを言うと老害になる。
出てきたよ、多分達夫老害が出てきたよ。
老害になってしまう。
愛が深いところほど老害になるという、これは教訓ですよ皆さん。僕はもう言っときますよ、愛が深い時に老害は生まれる。
いやいやいやいや、
ね、
それはまあ老害を正当化するつもりはまあさらさらないんですけど、
僕ね、
うん、
で自分でそういうやっぱ老害おじさんがぶわっと出てくる、老害おじさん、
うん、老害おじさん、老害おじさん、老害はもともとおじさんだから、うん、おじさん、おじさん以上だからね、
ね、
だから老だから、
うん、そう、思い浮かべるのがカリフォルニアロールなんですよ、
う
ん、
どういうこと、ああ寿司、
ああなるほど、
で、はいはいはいはい、
カリフォルニアロールを思い浮かべるようにするんですよ
なるほどね、
つまり
あれもカリフォルニアロールありじゃん、
だから僕カリフォルニアロール現象って言うんですよ、
ヒットしたもんね、ヒットしたもんね、
うん、そうで、あれって日本の寿司職人たちのアイディアで考えられますか、あんな乱暴なこと、
乱暴ですね、確かにね、
一回海を渡って向こう側に行って
乱暴、あれ
結局海苔、酢飯、なんか魚みたいなのがあれば、うん、もうこれ寿司として受けるっしょっていうのが向こうの人の考え方なんでしょ、ね、これだから、これは歴史伝統を断ち切ってそのより要点だけ受ければいいと同じじゃないですか、それ
カリフォルニアロール、ね、
カリフォルニアロール出来上がってなんだもん食えるもんじゃねえやなんて持ってきたらいつの間にか
ちょっとお前声ハレンチだな、ちょっとうめえじゃねえか
みたいな、ありじゃねえかみたいなことになるんですよ。だから僕はいつもそのカリフォルニアロール現象
を言って
、なるほど、ね、うん、いやいや待てよと、俺は昔からの握り寿司みたいなの大好きなんだけど、こういうものもあるんだよ、実際俺サラダロールみたいなやつとか、うん、カリフォルニアロール巻きとか、うん、食っちゃうしね、うまいしね、うん、っていうのはねいつも思い浮かべる。
だカリフォルニアロールっていうのはその無思想の
無思想
やっぱ具現化だよね、
うん、これも乗っしゃえばいいんじゃない、うん、っていう、うんうん、
ヤングマン寿司
ヤングマン寿司ってなんだよ
いらっしゃい
ヤングマン寿司ってなんだよ
ヤングマン寿司だよ、
うんうん、元気そうなね、うん、お寿司屋さん、ね、
確かにでもお寿司食べに行く時の気持ちって YMCA な感じだよね、
う
ん、すごいテンション上がっていって
るだからそうそういう、うん、あのなんていうの無思想寿司で回転寿司とかさ、うん、そういうところってそうじゃない？
そうだね。
だけど、すごいこう予約も全く取れないようなさ狭いそういうカウンターだけのお寿司屋さんとかに行くときね、直で、ね、値段も書いてないの、うん、また違う味わい方をするわけだから、うん、感じ方。
でもなんかそれこそさ海外のドキュメンタリーとかで日本を切り取られたときに。うん富士山の円形が入るとか
そう大体そうだカメラ持って出っ歯で、う
ん、いやそれこそ早稲田大学って言ったら大隈講堂抜かれるみたいなで銀座って言ったら和光の時計みたいな、うん、なんかあれって傷つくじゃん、うんうんうん、そうじゃねえよって、うんうんうんうん、なんかあるじゃん、うんうん、その感じだよね
そうだね、うん、そうそうそうそう、うん、そこじゃねえよってね、うん、思うんですよそれ、うんうん高円寺ったら阿波踊りみたいな全然阿波踊りでもなんでもないからね
阿波踊りのイメージあんまないんだけど
いやだけどもうそういう紹介のされ方されちゃうよ、
うん、
あそこ、
うんうんうん、
阿波踊りってあれどんくらいやってる俺子供の時なかったような気がするん
だだからそういう問題あるよね阿波踊りが各地で今ねもう、うん、行事になっちゃってね、
うん、そう阿波踊りってのはある種のインフラですよみんながこう、うん、盛り上がれる、うん、
よさこいみたいな
よさこい、うん、そうよさこいもまさにそうだしね
だって菅原文太さんが高円寺で順叱った時とか、うん、阿波踊りやってなかった
でしょれあれ高円寺の豆腐屋
でしょあの看板とかリアルだった ら、うんうん、誠意って何かねっていう阿波踊りって何かねっていうい
やそれはなかった
です ね, なかったですね
阿波踊りって何かねはなかったですけど
前の親父さんがってね、う
ん、かぼちゃ持ってきてさ
持ってきて、うん、
北の国から
ってってますけど、ね、謝っち
ゃう謝っちゃう俺あれこの間改めて見たんだけど、うん、ごめんねまた北の国からの話であれやっぱり五郎と純ってさ浮かつだよね
浮かつだ
よ俺さ
今日はカリフォルニアロール論東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。